カラーデイズポッドキャスト。2021年2月19日金曜日午後9時4分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト、ワカです。2月ももう19日か、あと1週間ちょっとですか。いやー、早いね。なんかね、いろいろわたわたとしてたらもう2月も終わりまで来ていて、いやー、ちょっとね、いろいろ焦ってます。もういろいろ焦ってる。もう仕事のことも焦ってるし、プライベートのことも焦ってるし、もうてんやわんやしてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、なんかちょっと春っぽくなってきてるんですかね。なんかわかんないですけど、なんかね、ずっと家にいるわ。まず先週ね、ちょっといろいろ用事があって、ちょっと今年3回目の外出をね、これ3回目の外出を先週ねしてきたんですけれども、まあそう、3回目の外出で、そう、先週ね、今年初めて山手線に乗ったんですよ。そう、そう、病院行く時はね、地下鉄だけで行けるので、そう、JR ね、乗ってなかったんですけれども、久々に山手線乗りましたね。まあ別に、あんまり混んでない時間に乗ったんで、まあ、どうなんだろうな、人出はまあそんなに、まあ多くないんじゃないかなと言いながら、もうめちゃくちゃ久しぶりに行ったんで、普段と比べてどうのこうのみたいなことはね、あんまり言えないんですけれども、って感じでしたかね。いや、まあなんか久々にスイカでピーとかやりましたけれども。いや、それでそうそう、先週さ、外を出てて、そう、いや、ちょっと花粉飛んでる感じありますよね。いや、まあ飛んでるんです。まあもう普通に飛んでるんですよ。そう、だから妻も花粉持ちで、そう、先週なんか病院に行って、お薬をもらってきてたみたいなんですけどね。そう、まあ僕はね、まあそこまでじゃないんですけれども、そう、まあなんとなく花粉飛んでんなって感じはなんかやってきてて、そう、いやー、来てるね。いや、だから最近ねっていうか、いや、毎日何回かね、部屋の中換気とかしてますけれども、なんかね、やっぱりなんか飛んでる感じしますもん。なんか鼻がムズムズするもん、窓開けてるとき。いや、もちろんね、なんか空気清浄機みたいなのもつけてるんですけれども、いや、まあそれでもね、花粉が外から家に持ち込む服にね、ついたりとか、付着している花粉がなんか10億個ぐらいだっけ、なんかついてるんでしょ。そう、だからまあそれは部屋に持ち込むよねって感じもあって、いやーね、ちょっとまあだんだんね、季節がこう暖かくなってくる時期になってきて、まあそこはまあね、まあ嬉しいんですけれども、花粉がねーみたいな感じで、ちょっと悩ましい時期に突入し始めましたね。いやー、参ったって感じですけれども。まあそんなとこですかね。なんか久々に外出ましたね。あと最近あった出来事、そうね、先週かな、まあ、だからちょうど1週間ぐらい前ですよね。13日の土曜日でしたっけ、夜ね、もう11時ぐらいでしたよね。いや、割と大きめの地震がありまして、皆さんどうですか、大丈夫でしょうか。まあ特に東北地方、福島県あたりはね、一番揺れひどかったですけれども、まあ今回はね、結構東北、まあ、関東も一部ね、停電する地域が結構割と 出ていたり、東北新幹線なんかもね、なんかしばらく止まっていて、まあ大体輸送でね、まあローカル線しかり、飛行機しかりでね、なんかいろいろ飛んで、だから高速道路もね、だからあの土砂崩れとかで止まっちゃったりとかもしていて、まあ結構まあ割と大きい被害出てるところもまああったんじゃないかなと思いますけれども、まあ僕もね、まあ東京23区のどっかに住んでますけれども、いやー、あのね、多分まあ上京したのが2018年の4月ですけれども、多分ね上京してから一番大きい揺れだったんじゃないかなというぐらい、結構割と大きめね、東京都も割と揺れを大きく感じたので、まあなんかあれかな、北海道の方も揺れてたりしたのかな、うんっていう感じでね、なんか割と広範囲 でね、なんか気象庁の発表によると、東日本大震災の余震だっていう話を聞きまして、いやー、ちょうどもうあとでも1ヶ月ないのか、ね、この来月か、来月の3月11日で、震災から10年だよ、と思いながら、いやまだまだね、10年経っても、ね、やっぱりこう気をつけなきゃいけないことは、まあまあね、忘れた頃にやってくるなんて、ね、言いますけれども、本当にね、いつ来るかわかんないからね、それは別にコロちゃんが流行っていようが台風が来ていようが、関係ないですからね。いやだからね、日頃からちゃんと準備しておくことってのは本当大事だよっていうところで、なんか久々にちょっとねドキッとしましたね。いやなんかね、そう、そう、地震の時僕はお風呂入ってたんですよ、普通にお風呂入ってて、でまあ、ちょうど地震が起こる何秒ぐらい前ですかね、多分ね20秒ぐらい前だったんですよ。20秒ぐらい前に緊急地震速報が鳴って、まあ鳴ったといっても、携帯のねエリアメールの通知ではなくて、エリアメールの通知はね東京は来なかったんですよ。まあ少なくとも僕のとこは来てなくて、多分あれですね、震度5以上、まあ東京が震度5以上と予想されていなかったので、多分東京にはエリアメール届いてなかったんだと思うんですけども、そう、まあそれとは別に震度3以上かな、日本のどこかで震度3以上の地震が起きるよっていう時は、僕の PC の中にね入ってる緊急地震速報のソフトが立ち上がってアラートが上がるみたいなね感じになってるんですけども、まあ、それが鳴り始めて、でまあそれがね最大震度5以上っていう予測だったので、なんか奥さんが結構慌てて僕の お風呂入ってるところまで、ね、僕を呼びに来て、いや地震だよとかって言われて、え何ってお風呂入ってたから、もう何言ってんのかな、もうすごい騒い、僕はねなんかのんきにお風呂入ってたんですけども、なんかねドアの外ですごい叫んでるんですよ。あ何言ってんのかなと思って、どうしたって聞いたら、なんか地震だよとか言われて、うん、揺れてないじゃんとかってね、なんか僕はのんきに真っ裸ね、マッパでね、揺れないじゃんって思って、でとりあえず奥さんに携帯、僕の携帯取りに行ってもらって、でそれで僕がこうね急いでバスタオルでね体を拭いてってったところで、携帯をちょうど受け取ったところかな、と受け取ったぐらいのタイミングで揺れ始めてね、東京も。でいや割と大きい揺れで、そう、本棚、いやもうこれね、もうずっとね、いや地震来たら間違いなく危ないなってまあずっと思っていて、で一応ね耐震マット敷いてるんですよ、下に敷いてるんですけど、なんかもう気休め程度にしかなってないので、まあ多分ね震度5ぐらい来たら多分間違いなく倒れるんじゃないかっていうのをね、今回の地震でもう確信しましたね。まあ今回一応観測 地点最寄りのね、家の最寄りの観測地点の震度は3だったらしいんですけれども、あ、多分ね3じゃなかったね、家多分ね4ぐらいは、いやまあもともとねこの団地がまあなんかそんなに耐震制度良くはないんですよ。まあギリギリって感じなんですよ。そう、まあ一応補強工事とかはなんかしてるんですけども、まあそれでも結構ギリギリぐらいなんですよ正直。そう、もう建て替えるみたいな話が出てるぐらいにまあやばいんですよ。そう、いやっていうのもあるのかもしれま、知れないですけれども、まあまあすごい揺れを感じてね。そう、もう本棚ね倒れるかと思いました本当に。まあ倒れてないですけれども、倒れてなかったし、あとねサーバーラックかな。そう、結構割と思ってたより揺れてたので、あー、これはもうなんかあかんな、対策しないとあかんなと思ってたんですけど、いやー、ただね、そう、壁に穴を開けるわけにはいかないので、いやまあ最悪開けてもいいですけど、出るときにね、そう、社宅出るときに直さないといけないんで、いやちょっとそれはだるいねっていうので、そう、ね、やっぱりちょっと穴を開けられないなっていうのと、あとまあよくやるのはなんだっけ、天井との間にこう突っ張り棒を入れてみたいなのはねよくありますけれども、いやあれもね実は家できないんですよこの家。天井がねちょっとね、なんだろうね、がっちりした天井じゃないんですよね。そう、だからあんまりこう天井に突っ張り棒をこうガッてやると今度天井に穴が開くか恐れがあって、そう、いやーだからね、そう、どうしようもすることができないんですよ。そう、横からと上からはこうなんか引っ張ったり吊り上げたりとかってできなくて、そうなるともう下でなんとか踏ん張ってもらうしかないんです。いやーねーみたいな感じですよね。いやもうだからね、もう倒れると思っていろいろ対策を、もう倒れるものはもう仕方ないと思う、もう諦めて、そう、もう下敷きにならないように、どうにかこうにかするしかないのかなとか思ってますけどね。いやー、もうだって、ね、でもまあ対策してても倒れるときは倒れるしね。いや、今ね、この、なんだ、この収録しているこの机のあるブース、ここがね、一番危険なんですよね。背面、後ろがね、そう、メタルラック、かなり大きめのメタルラックを、置いてあるので、これ倒れたらまあ間違いなく僕頭部損傷ですよ。完全に頭やられますよ。いやなんか考えた方がいいんだろうけどねっていうのは思ってますけど、まあちょっとやばいなと思ったんで何かしら手は打ちたいと思ってます。でもね、非常持ち出し袋はね、常に用意してあるんで大丈夫です。いつでも逃げられます。もう玄関に置いてあるんで、ね、もういつでも逃げられますけど、まあ、基本ね、多分この家、まあ、よほどのことがない限りは、そう、多分外に逃げることは、まあ、多分、ほぼないだろうと思ってるので、そう、いろんな観点で、そう、多分、まあ、逃げるにしても、逃げる場所もないし、みたいなところでね、そうそう。だから、まあ、基本家に引きこもる前提でいろいろ物を揃えていたりとかするんですけどね。まあまあ改めてね、またもう来月ね、震災から10年っていうまあ節目を迎えるので、まあちょっとね、まあ日頃からやっぱりねちゃんと備えておかなきゃいけないですけども、いやちょっとまた改めてね、なんかいろいろもっとねちゃんと定期的に考えておかないといけないなっていうのをね感じました。いやー、まあ、やってるつもり、大体ね月に1回ぐらいはね見直そうと思って見直してるんですけどね、いろいろバッテリー充電し直したりとかね備蓄してる食品の賞味期限チェックしたりとかはね月1回ぐらいでやるといいんじゃないの？ということで、まあ僕はやってますけどね。今日はこの辺で終わりましょう。からですポッドキャスト、若でした。それでは次回までお元気で、さよなら。